お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今月28日から南オーストラリアの州都アデレードで始まるアデレードフェスティバルにドールハウス、人形の家が登場します。ドールハウスといってもフェスティバルの目玉の一つですから、皆さんが想像する小さなおもちゃのそれではありません。3階建てで人間が普通に中に入れる立派な家のようなもので、アデレード中心部のショッピングモール、ランドルモールのど真ん中に建てられます。制作者は日本人の現代アーティスト西野達さんで、こういう屋外の大きなインスタレーションを世界中で手掛けています。ではその西野さんに今回の作品のドールハウスの説明からお願いしましょう。
簡単に説明すると、ドールハウス、人形の家を人が入れる大きさに作るものです。要するに人間が入れる大きさなんで、普通の家のサイズっていうふうに、普通の部屋のサイズのドールハウスっていうふうに思っていただければ分かりやすいと思うんですけども、 なので家具も普通に使われている人間が使う家具が入っています。人が入って、部屋のアート作品の中に入って動き回れるようになってます。
写真でですね、そのパリに展示された時のものですね、去年の展示ですけども、それを拝見してるんですけども、これと同じような形になるんでしょうかね。
そうですね、大雑把に言えば形はそういう感じなんですけども、大きさが少し大きくなってます。で、部屋の形も変わっています。パリの時よりもよりこちらのイメージに近い、最初からやりたかったイメージで作っています。今は3階建てです。で、パリの場合は制作中にいろいろ問題があったので、そのこちらの方が思ってる通りにできなかったことがあったんです、うん、で、パリの場合は写真で見た感じだと分かんないと思いますけども、人は1階にしか入れなくて、で、2階と3階部分は危険だということで出入りできなかったんです。で、それがすごくパリの時が残念であったので、今回オーストラリアでやるときは、その実現しなかった部分を完璧にして、まあ、言ってみれば、パーフェクトバージョンっていうんですかね、まあ、そんなような感じで、やろうと思っています。
どうしてこういうものを作るというふうにお考えになったんですか。
まずパリの時の美術館のテーマが子供時代っていうテーマだったんです。で、その子供時代っていうテーマに合わせて、ドールハウスを考えたんですけども、今回の場合は、別にテーマがあるわけじゃないんですけれども、フェスティバルということで、フェスティバルというのはアート好きの人のためのものというよりも、普段アートにこう触れてない人が参加して楽しむ祭りだと思ってます。で、そう考えたときに、その人がこう、興味を持つような、その難しくない、一見見に見てなんかこう難しくないような、そういうような作品を展示しようと思ったわけです。そこでまたじゃあドールハウスはどうかなっていうふうに考えが進んできました。
なるほど。今までもこういうふうな形で屋外の本当に大きいのを作られてますよね。
はい、ほぼ作家デビューからもそうなんですけども、屋外に特化してやってるって言ってもいいんで、展覧会の95% ぐらいはもう屋外ですね。
オーストラリアではシドニーで1回やられてますよね。
はい、シドニーの州立美術館ですか、
はい、
の正面入り口にの両脇に銅像が2つ並んで立ってるんですけども、うん、でそこの銅像を取り込むようにして、部屋に入っているようにして、部屋を作って、それをリビングルームあるいはベッドルームに、内装を施して、で今まで屋外にあった銅像が室内にあるように見えます、うん、で美術館の前に立っている公共のモニュメントがリビングルームに入っているように見えることで、プライベートになった銅像みたいに見えるわけなんです。だからその、屋外と室内、公共とプライベートの立場が逆転させたわけなんです、うん、でそこで、その面白みが出てくるというか、アートになっているわけです。
そういう屋外の空間を使ってそういうものを作るっていうのは昔から興味をお持ちですか。
そうですね、 日本で美術大学に行っていて、でその卒業して1年ぐらい経ってからドイツに行ったんですけれども、でその日本の美術大学の時は絵画を描いていて、それドイツの美術大学の時はインスタレーション室内で、写真をやったりパフォーマンスをやったり、室内でとにかくやるような作品、大きな作品も入れてやっていたんですけども、そのドイツの美術大学の終わり頃に、ドイツがその当時有名なギャラリー、草間彌生が個展をやってるようなそういうギャラリーがあったんですけども、そういうところで展覧会をして人が全く来ないことにびっくりしまして、それでそういう狭いアートシーンが嫌になって、その展覧会からすぐもう外に出て、作品を発表し始めました。
何か特別なインスピレーションがあって、あ、私は外の方がいいっていうことではなかったんですか？
そうですね、もう一つはそのギャラリーで展覧会する以前から少しずつ屋外にはまだ出てないんですけども、屋外でやってもいいような作品を作り始めたっていうのもありました。
シドニーと今度のアデレードですけども、何か共通点というのは見出せますかね？
屋外でやるってことはもちろん一緒なんで、ね、それは共通点の一つです。あとそうですね、人が中に入れるっていうことですよね。人がそのアート作品の中に入るっていうことで、普通はそういうことはあんまり例えばアート作品触ってはダメとか、これ以上近づいちゃダメっていうのが美術館ではよくあるんですけども、とかほとんどそうだと思うんですけども、今回の作品というか今までやってる作品ほぼ全部なんですけども、人が自分の作品に触ってもいいし入ってもいいし、そんなような作品になってます。
それが一つ西野さんが求めてらっしゃることでしょうかね？
そうです、そのギャラリーからなんで出たかっていうことに関わってきますけども、その狭いアートシーンの中で自己満足でやってるってことにもうとにかく意味がないと思ったわけなんですよ。なんで人がアートが必要かっていうところを考えると、やはりそういう狭い限られた人、アート好きだけに見せるんじゃなくて、ごく一般の人に作品アートに接してもらわないと意味がないっていうことがあるんです、その理由が。それでその一般の人、普段あんまりアートに興味を持ってない一般の人にアート作品を見せるっていうことになるんですけども、でもそれでも普通の一般の人が興味を持たないような通りを歩いてて作品があっても、その作品に興味を持たなければ結局意味がないわけなんで、でその外で最初に展覧会をやるときに、じゃあどうしたらいいかっていうところから、こういうふうに人が触ってもいいし、どちらかというと中に入ってきてくれっていうような、そういうような作品を作ることが多くなりましたね。
アデレードのそのドールハウスも、ではどんどん皆さんに来て入って、それで中で遊んでくださいということなんですか？
そうです、それです。特に日本の場合はアートは難しいもの、特別な人がやるものって思ってる人がほとんどだと思うんですけども、でそれをまず変えたいんですよね。だから好き嫌いは別にして、とりあえず中で遊んでほしい、中に入って楽しんでほしいっていうことが、まず最初だと思うんで、それからまたアートってこういうアートがあってもいいんだっていうところから始まって、それからアートは楽しいもんなんだっていう風になってきて、そうするとそういうアート展に行ったりする機会が増えてくると思うんですよ。でそういう風に見ている続けるうちに、だんだん自分のそのアートに対する好き嫌いが分かってきて、でだんだんこうアートってなんだろうっていう風になってくると思うんですよ。でそういうきっかけとして、一番最初はとにかく楽しいものだっていう風に、面白いものだっていう風でも全然大丈夫だと思っています。
これからもこういう形で大きなインスタレーションをお作りになるつもりですか？
そうですね、今までその屋外に出たっていうことは、もうとにかく人に見せるっていうことで屋外に出たんで、小さい作品よりは大きい方が人目につくっていうこともあるんで、大きい作品がこれからも続けていくと思います。でもそれと同時に、一回ギャラリーから出たとか美術館から一回出たんですけども、逆に今はその外でずっと20年以上やってるんで、室内での展示も興味を持ちまたこう戻ってきた感じで、最近は室内の展示、美術館とかギャラリーでもすることをが少しずつ増えてきたんで、そっちの方も 続けて、さらにやっていきたいと思っています、
はい、なんか不思議な感じですね。生まれたところへ戻るような感じですね。
そうかもしれないですね。そういうことで生まれたところに戻るっていうふうにで話せばまた絵を描きたくなってきて、今もともと武蔵野美術大学では絵を描いてたんですよ。絵画家だったん で、
うん、
でずっとそれからもうずっともう本当に長い間ずっと絵を描いてなくて、でもともと最初は子供の時から絵描くのが好きだったんで、またそっちの方にも、今は興味を持ってきて、また半年ぐらい前からちょっとぼちぼちと描き始めたとこですね。
なんかお伺いしてると楽しいアート人生ですね。
そうですね、まあ、小さい時から本当に絵が大好きで絵描きになりたいと思ってたんで、それからもうずっともう変わらずにずっと来てる感じですね。まあ、早く、まあ、とにかく、まあ、自分の好きなものを見つけると、その苦労が苦労と思わないはずなんで、だそういう意味で言ったら、まあ、楽しい人生にはなると思いますね。
現代アーティスト西野達さんにアデレードフェスティバルに展示するドールハウスなどについて聞いてみました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。